ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。はい、皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、糖尿病ってご存知ですか？
存じ上げております。気になります。日本人に多いって言われてますよね。
そうですよね、よく聞く病気ですよね。でもその本当の病気のそのなんていうかな、内容っていうか、その詳しい病気のそのことってご存知ですか？
いや、詳しくは、なんとなく糖尿病になると、いろんな病気になっていくかもしれないみたいなことが分かってるんですけれども、
確かにこの人員のごとくね、おしっこにね、なんか脳が混じるかなって、まあそれぐらいの認識、僕もね、昔とそのぐらいの認識だったんですけども、やっぱりいろいろと勉強するうちにね、あ、こんな怖い病気だったんだなっていうことがね、分かってきたんですけど、周りの方ともやはり多くないですかね？
多いです。私も家族にいます。
そうですよね。
そうなんです。
そうなんです。やっぱり多くなってきてるんですよね。で、まあその一方でですね、結構その治療っていうものも、どうも、昔とだいぶ変わってきてるらしいんですよね。
そうなんですね。
というわけでですね、今回はそのあたりのことを詳しく聞いていきたいと思いまして、総合大友会病院の糖尿病内科部長の、橋本雅也先生にお越しいただいて、詳しく聞いていきたいと思います。橋本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、では早速なんですけども、今ちょっと糖尿病ってどんな病気なんだろうっていう2人で話してたんですけども、専門家の立場として、もうちょっと詳しく、でももう分かりやすく、
本当ですね、教えていただいて、私なんか全くの素人ですから。
はい、わかりました。糖尿病とはどんな病気かということですよね。まず糖尿病について大きく関わってくるのが、膵臓から出ているインスリンというホルモンがあるんですけれども、このホルモンの機能がうまく機能しないことによって血糖が上がりやすくなるっていうようなのが、主に糖尿病としては言われていることですね。
はい、
はい、このインスリンが出なくなったりとか、あるいは効きにくくなるといったことで、長期的に高血糖状態が続くというふうに言われています。
なぜそのインスリンが出なくなったりとかっていう状態になってしまうんですか？
いろいろとあるんですけれども、自己免疫性疾患っていうちょっと難しいものもあるんですけれど、体の自分の免疫が悪くなってインスリンが出なくなるっていうタイプの、いわゆる1型糖尿病という方と、一般的に多いのがこちら2型になるんですけれども、長いこと高血糖状態ですね、例えば運動がなかなかできなかったりとか、食事とかをたくさん食べちゃってっていうようなところ、自分の体のキャパシティを超えるような、超える量を食べているといったようなことがあったりすると、体がですね、インスリン頑張って出さなきゃっていうふうになるんですけれど、それが、やっぱり馬車馬のようにですね、鞭を打ち続けてインスリンになるんですけれど、やっぱりそういう状態が続くと、体から出せるインスリンが出にくくなったりとか、あるいは、やっぱり太ってしまったりとか、そういったこともあると、そのインスリンがすごく効きにくくなるので、そういったことが長いこと続くと、血糖値がどんどん上がっていって糖尿病になるというふうになっています。
ね、この1型と2型があるってところはちょっとキーですよね。
本当ですね。
1型はその確か若い人に多いですよね。
そうですね、1型は若い方に多いです。
で、2型は結局そのどう言っていいのかな、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、不摂生が当たってなってしまうものかのかななんて気もしますけども、どうなんでしょうか。
いろいろとありまして、やっぱりその皆さんがイメージされるのは不摂生とか、そういったところかなとは思うんですけれども、実際のところは、やっぱり日本人っていうそのものにはよるんですが、日本人自体がちょっと体の中から出るインスリン量っていうのはやっぱりもともと少ないんですね。
そうなんですね。
欧米の方と比べると、すごく少なくてですね、やっぱりその体が耐えられる量っていうのは決まってるんですけれども、やっぱりその生活習慣ですとか、いろいろなところが欧米化に進んできたっていうところもあって、もともと日本人にあった、食生活、いろいろな生活習慣のところが、やっぱりそのキャパシティを超えてしまうということが増えてきている、その限界を超えることが増えたことが、やっぱり日本人の糖尿病患者さんが増えてきているという話につながります。
じゃあ体質的に日本人は糖尿病になり安いというイメージなんですね。
そうですね。
怖い。
怖い怖い。
怖いです。
実際増えてるんですよね。
そうですね、実際年々患者さんたち増えてきてまして、まあ、やっぱり今そうですね、厚生労働省の発表しているあの資料等によればですけれども、糖尿病だよっていうふうに言われてる方が約1000万人で、
多いですね。
そんなにいるんですね。
またあの糖尿病が否定できないような方たちっていうのが隠れ糖尿病と言われてますが、そういった方も1000万人いるというふうに言われてますので、
ちょっとドキドキしちゃいます。
ドキドキしちゃいます。もしかしたらあの自分も片足どころか両足突っ込んでないか今心配になりました。
ありますね。はい。で、糖尿病ってそのさっき僕最初一番最初にあのおしっこに今日の糖が混じるってお話ししましたけども、はい、実際どんな症状があるんですか。
まあ、出やすい症状っていうのは初期に関して言えば実はほとんど出ないっていうのが特徴で。
そうなんですね。
そうなんです。でただこの状態が長く続いていくことによって、例えば、まあ、喉が渇きやすくなったりですとか、まあ、あのおしっこの量が増えてきたり、まあ、頻尿ですね、夜もトイレに起きちゃったりとか、あるいはこれがさらに進んでくると、まあ、体重もなんか知らないけれども痩せてきたとかっていうような健康的じゃない痩せ方になってくるんですね。糖尿病で出てくる症状というのが多いものがこういったものになります。
なんだかあの太っている人がね、あの不摂生をして食べ過ぎて、太ってるから糖尿病って思ってたけど、そうではないんですね。
そうなんですよ。はい、もう痩せてる方とかでも糖尿病になったりっていうのがありますので、まあ、あの太ってるからとかそういったものではないんです。
本当にひどくなってくると逆に痩せちゃうのかもしれませんね。
そうですね、本当にひどくなってくると痩せてきます逆に。
ではどうやってこう診断っていうかね、その糖尿病って診断するもんなんですか。
はい、糖尿病の診断って実はあのとても簡単にという方にはなるんですけれども、血液検査とおしっこの検査であの簡単に見つけることが実はできます。血液検査で、まあ、血糖値が高いかということと、あとはおしっこの検査でおしっこから糖が漏れてないか、この2つをチェックすることであの容易にあの見つけることができるんですね。
じゃあ大体の健康診断とかやっていれば、普通はすぐ見つかる、
はい、そういうことですね。
で結局でも健康診断をやらないと逆にね見つからないということですよね。
症状がないようにおっしゃってましたからね、
ということはやっぱこれ何回もこの番組でねお話ししてますけど、やっぱ健康診断、
大切です。
大切になってきますよね。
健康診断大切です。
この糖尿病って、ね、やっぱ怖いっていうイメージが多いと思うんですけども、はい、なんていうかな、ぼんやりと怖いっていう感じなんですけども、具体的にどこが本当に怖いところなんですか。
具体的にというと本当怖いなっていうふうに僕も日々診療させてもらってますけれども、まず最初にお話しした通り症状がほとんど出ないっていうところがポイントで、まあ、気がついたら重症の糖尿病になっている、まあ、先ほどの、まあ、喉が渇くとかトイレの回数が増えたとかっていうところ、あとは痩せてきたとかっていうことで初めて気づかれたりっていうのもありますし、あの糖尿病単独の症状ではないんですけれども、まあ、あのいわゆる合併症が多いのがこの病気の特徴になります。
合併症ですか。
はい、あのいろいろとあるんですけれども、三大合併症と呼ばれるものとして、まあ、神経と目と腎臓、この3つが三大合併症と言われておりまして、まあ、出るものがちょっと特徴的なんですけれども、はい、例えば神経症と呼ばれるものであれば、まあ、手足の感覚が鈍くなる、あの痺れてくるとか、まあ、そういったところからスタートしていきますし、これがひどくなってきたりすると、まあ、排泄に関わる神経とかも結構あの障害されてきますので、まあ、便秘がひどくなったりとか下痢がひどくなったりとか、おしっこの方もそれこそですけれども頻尿に回数が増えてきたりとか逆に出なくなるという方とかもいたりします。そういう神経のところから始まり、次目ですね、まあ、これは代表的なのはやっぱり網膜出血と呼ばれるもので、まあ、本当にある日突然やってくるんですけれども、目が突然見えなくなる、まあ、真っ赤になってっていうところからスタートするんですけど、
突然見えなくなってしまうんですか。
そうなんです。
ちょ
っとそういったところもあったりですとか、あとは最後の腎臓の方になるんですけれども、まあ、これはあのおしっこにタンパク尿というものがちょっとだんだん出てくる、まあ、腎臓というものはですね、もともとあの体の中のゴミ処理場の役割をしていまして、いろいろなものを、まあ、あのゴミを処理してくれる、おしっことして処理してくれる臓器なんですけれども、まあ、ここの機能がだんだん緩やかに障害されてくることで、体がだるくなってきたりですとか、むくんできたりですとか、貧血になったりとか、これが 長期でさらに障害されてくると、いわゆる透析治療ということで聞いたことあるかは、うん、皆さんわからないんですけれども、
はい、
まあ、1日、まあ、週にですね、だいたい3日、透析センターというところに通っていただいて、週に、まあ、3から4時間ぐらいですね、1回につき、腎臓の代わりを機械にやってもらわないと、ちょっと生きていけなくなっちゃうっていうようなのがあって、
大変ですよね、これ。
大変なことが起きてくるわけですね。
そうなんです。
放置するのはダメですよね。
そうですね、放置は本当に危険なので。
そうですね、
はい、
となってくるとやっぱ治療が重要になってくると思うんですけども、はい、昔ってそこのインスリンって話があったと思うんですけども、はいはい、なんかインスリン打つのが治療かなとずっと思ってたんですけども、うん、最近お薬ね、飲み薬でも結構いいのができてるっていうのを聞いたんですけど、その辺どうなんですか？
そうですね、本当に糖尿病治療っていうのがここ最近すごく進歩してきてまして、まあ、年々新しいお薬とかが出てきてます。ですので、お薬も本当に種類を挙げると、飲み薬で言えば8か9種類ぐらいかな、ありまして、まあ、この中にも本当につい数年前、2年前に出たようなお薬ですとか、そういったのもありますし、まあ、今世界的に見てもですね、いろいろと、まあ、そういった合併症とかにも、腎臓とか心臓とかにも優しいというふうに言われているお薬も出てきていまして、もう日々日々進歩を続けてます。
そうなんですね。
はい。
まあ、そういう意味ではありがたいですけれども、うんうん、まあ、糖尿病にならないようにするのが一番かなと思いますが、
そこ本当聞きたいところです。
そうですね、その
糖尿病にならないようにするにはどうすればいいですか？
まあ、やっぱりとても大事なのが、まあ、生活のところですね、見直していただくっていうのがとても大切になります。特にその中でもまず一番大事なのはお食事ですね。結構そのお食事とかも、まあ、結構皆さん多分暴飲暴食してとか、いろいろと外食が多くてとか、いろいろあると思うんですけれども、まずはまあ、いわゆる健康的な食事と呼ばれているものですね。野菜をしっかりと取っていただくですとか、まあ、キノコ、海藻類もしっかりと取って、まあ、油物をちょっと控えていただいたりとか、あとは糖尿病の方たちですね、糖尿病のある方たちっていうのはすごく炭水化物、お米とかが大好きだと思うんですけれども。
やっぱり大好きなんですね、もともと。
はい、大好きなんです。なので、そのお米の量、例えば丼でいつも 2,3 杯食べていたものをちょっと減らしていただいたりですとか。
2,3 杯はそうそうないんじゃないですか、ね、
でも結構食べてる方多いんですよ。はい。ですとか、あとは麺類とかパン類ですね。うどん、そば、あとはスパゲッティとか、そういったものとかも食べ過ぎないように、あと菓子パンですね。非常に多いんですけれど、やっぱりお仕事とかでなかなかこう、自分で作ってっていう時間がない方、コンビニに寄ってしまって、ついついお惣菜パンですとか、お菓子パンとかですね、そういったものに手が伸びてしまうと思うんですけれども、そういったものをたくさん食べているとっていうのがありますので、まずはやっぱりそういったものを控えていただいて、ワンポイントでアドバイスできるとすると、まあ野菜とかからまず先に食べていただいて、難しいですけれども、ゆっくりよく噛んで食べると、いったところ。あとはやっぱり食事以外にも次に大事になってくるのが運動になってきますので、どんな些細なことでも構いません。運動っていうとなんかスポーツを頑張ろうとか、なんかジムに行ってとかってイメージあると思うんですけれど、まあそういったことじゃなくて、ちょっとしたお散歩とかでも構いません。1日にちょっと10分でも歩いてもらうだけでも全然違いますので、まあ、そういったところから気をつけていただくのがいいのかなと思ってます。
なるほどね。食事と適度な運動ですね、
はい、
そうですね、この血糖値がこうギュンと上がるのも防ぐ、最初 のお野菜を、ね、先に食べるっていうのは血糖値の急な上昇を下げる、確かそんな意味もあったって、
ね、そうですそうです、その通りですね。急に血糖値がバーンって上がること自体がやっぱり体に負担をかけてしまうので、
そういうことですか。
緩やかな血糖上昇ということで、まあ、野菜から食べていただくっていうのは外来でも皆さんに勧めてます。
気をつけたいと思います。
そうですね、
はい、
でやはりまた繰り返しになっちゃいますけども、決定的に健康診断を受けていただいて、
そうですね、
血糖値をもう、まあ、定期的に、ね、測っていくと、ね、早期発見が重要なのかなというところですかね。
はい、そうですね、もう本当に早期発見大事です。はい、
はい、ありがとうございました。というわけで今日は、糖尿病内科部長の橋本先生に、糖尿病について詳しく お話を聞いてまいりました。どうでした？
いや、すごい勉強になりましたしいや、自分もね、もしかしたら簡単に糖尿病の入り口を入ってしまうかもしれないなと。
そうですよね、その、はい、日本人はやっぱその糖尿病になりやすいというのがね、ちょっとね、今日気をつけておきたいなというポイントですよね。
それを知って、うん、やっぱり生活改善した方がいい、うん、ということですね。
日本人には日本人に合った和食がいいのですかね。
そうします。はい
、はい、というわけで、そろそろと、お別れの時間が近づいてまいりました。 この番組では皆さんからの医療介護に関する疑問質問を募集しております。どうぞお気軽にこの番組宛てまでお寄せください。それではまた次回この時間にお会いしたいと思います。皆さん大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。